アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2608回11月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは真っ先に持ち出す本です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にないんですけども、あえて言うならガウディが知りたい建築デザインアート人物謎が丸わかりという本です。もうこれは科学です。桜田ファミリア完成したら絶対に行きたい三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私は何年かごとに読みたくなる本がありまして、それが三国志です。吉川英治さんの三国志です。戦略、策略、忠義、裏切りなど人間の様々な側面が描かれています。これを持ち出してじっくり読みたいですね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone XS Max と 6S Plus 修理は今が最後のチャンスという記事が出ていました。 Apple の製品は定期的にヴィンテージ製品及びオブソリュート製品のリストが更新されていて、ひょっとしたらリスナーさんが買って大事にされている Mac とかもオブソリュート品にリストリしてしまって修理もしてもらえないというものがあるかもしれません。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。今週はすみれさんお休みです。 XS Max とそれから iPhone 6S Plus もオブソリュート品になるだそうです。で、まだ報じられたばっかりで公式ページのリストにはまだ入ってないから、修理可能な状態のうちに出すと間に合うんじゃないだろうかという記事ですが。
ギリギリってことか。
でもこれケアじゃないから高いでしょう、修理代。まあ壊れる内容にもよるんですよ。
う
ん、まあ、
そうでしょうね。ね、
なんかもうジャンク品として本当に画面割れて電源も入らないとかだったらジャンク品として売った方がなんとかかもしれませんけどね。オブソリュート品は販売店への供給を停止してから7年以上が経過した製品のことを指すと。
これ 10S Max と 6S Plus だけで同時に発売された 10S とか 6S の普通のとか 6S とかどうなんですか、は
い、生きるんでしょう。
どうしてでしょうね。
ヴィンテージ製品リストのうちで、ハルさんの言うように、同世代のは載ってないですね。ちょっとわかんないです。そのうち入ってくるのかもしれないし。
Apple Japan の公式ページでも、全世界での iPhone のヴィンテージ製品の中に、6は 6S Plus しか入ってないですね。10S も 10S Max だけですね。
大体は部品の事情かなと思いますけどね。もうその機種にしか使われてない部品がなんかあってもう供給がないから終わっときましょうかという話かもしれませんけどね。
Apple Japan のページだと 6S Plus はヴィンテージ製品で、
はいはい、
6S の 32GB、 6S Plus の 32GB はオブソリートの方に入ってますね、は
い、もう修理対象にならないですね。
ならないということですよね。
はいはいはいはい。
部品の供給状況によるんですかね。
まあ、基本、リファービッシュ品と入れ替えされちゃうじゃないですか。オンラインで頼んだにしても、ストアで交換処理したとき。その、リファービッシュ品がもうないんでしょ、きっと。
でしょうね。
うん。預かって本当に修理せなあかんっていうのがあると、もう、対象外にしておかなしゃあないな、いう状況なんでしょうけどね。まあでも、10S やったら現役いう人結構いらっしゃるような気がしますね、まだ。
あり得るでしょうね。
この前まだセブンプラス使ってる人と会いましたよ。すげえって。もうセブンプラス。私もセブンプラス持ってるけど、もうどうに電源入れてないからあれやけど、うん、ちゃんと使ってる人入れはってね。うん、 だから、お二人とも今、16ユーザーでしたっけ？
あ、じゃあ、いやいやいや、
はるさんは16、
はい、さんだけ、うん、
プロマックス
ですね。はい、そうです。
三浦さんは15のプロですね。
プロ。うん、はい。はい。
忘れてたんですけど、15プロと15は同じ 6.1 インチだったんだけど、
はい、
16になった時、16プロの方がね、6.31 になってる。
あの、
16とはサイズ違うんですよ、今。
おー。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですね。
あの、この間ガラスビルも見てて気づいたんですけど、うん、なんでプロとプロなんか使われへんで書いてあるのかなみたいな。ああ、そういうことかと。いやらしいですね。もう毎回デベロッパーの人たちを悩ませて。
まあ、ある程度は、OS 上で吸収してくれるようにはしてくれているので。
うんうんうん、あ、そうなんですか？
はい。
比率は一緒なんですか？
比率は一緒なんですよ。やっぱり。
そうか。
そこはやっぱり、ちゃんと考えられて設計はされてますよね。あんまりにも解像度が違いすぎると、どう頑張ってもぼやけるので、
はい、
その辺はうまく開発者の方で調整してねってあるんですけど、
うん、
よっぽど画面がドカーンと大きくならない限りは、吸収はしてくれます。はい、OS の機能の方で。
たまにデューリンゴとかで、なんかボタン押せない、うん、画面の外にボタン出てしまってて、押されへんねんけどなっていう時があったんですよ。
ああ、そうなんですね。
作り手の問題なんでしょうね、きっとね。
作り手の問題。でしょうね。ちょっとイレギュラーなことやってる場合もあるかもしれないし、本当にバグがあるかもしれないですからね。はい、OS の方に。
そして iPhone の新型のお話、現行品のね、お話ですけど、これはギガ人さんにあった記事で、iPhone 16の販売禁止措置を解除するため、Apple がインドネシアへ投資提案を1000万ドルから1億ドルに引き上げ、という記事が出てまして、インドネシア工業省が今年の10月25日に Apple による iPhone 16の販売は法的に禁止されていると発表していました。これで Apple がインドネシアに対する投資が不足していることが原因だということにして、うん、販売禁止を解除するために総額1億ドル、約154億円の投資を提案している。うん、そんなん企業がするんですね。
うん、まあインドネシアで販売するためにはやらざるを得ないっていうところですね。
公に賄賂頂戴言ってるみたいな気がするけど、そういうことじゃない。そう、インドネシアだけの事情ですかね。
インドもそう違いましたっけ。
ベトナムとかもそう。
うん。
ベトナムはそれはないですけど、インドも現地生産率が、
うん、ああそうですね。それは言ってますよね。あの、よそで作ったんじゃなくて、インドの携帯はインドで作らせてしなさいという。
基本的には人件費安いとかありますけど、港がないとまずダメっていうのはあるでしょうし、
ああ、そうね、貿易ね、進化するね。まあ、あと、流通の関係、何、なんか、障害ある場合はできないしね。これまだでも、発表してるだけで本当に投資するかどうかは分かんないですもんね。
これからでしょうね。
ね。日本企業でこんな154億円も投資するっていうのはいいんでしょうね。
なかなかないでしょうね。
あの、ZOZO タウンの人ぐらいですかね。インドネシアはスマホ販売の承認において、そのスマホの製造にかかる原材料や雇用の国産化率、化け率って書いて化率っていうのかな、
うんうん、
が最低 40% であるという基準を定めてるんだそうです。でこれがアップルは満たすことができないので、1兆7100億ルピア。約167億円をインドネシアに投資してっていうね。アップルアカデミーと呼ばれる研究開発施設を作ると約束した。ひょっとして日本のあの研究開発施設も、日本にお金アップルが払ったりしてる可能性はありますかね？
政府にという意味ではなくて、あれも日本に対する投資の一種ですよね。
ああ、まあ、あの、研究所を作ってんのはそうですけど。
う
ん、
そうですよね。
まあ、それ以外に、こう、お金、うん、日本で iPhone を うまくたくさん売ってくださいよ、へへへ、みたいなこと。
日本はそれはないでしょうね。
ないですね。それ、へへへは言えんと思うけど、すいません。はい。インドネシアの iPhone 率は、じゃあそんなに高くないっていうことなんですかね。
かもしれないですね。どうなんでしょうね。うん、
でもね、インドネシアは iPhone だけじゃなくて同じ理由で Google Pixel の販売も禁止してるんですって。
あ、そうなんだ。
ああ、そうか。Apple はやっぱり急いでるんですね。じゃあそういう意味で Google が先やってしまったら、
まあそうですね。
Pixel は売ってるけど iPhone 売ってないみたいな状況が生まれる。
うん、うん、
これはインドネシアはお得な状況ですね。
お得な状況
状況っていうか、どっちからでも
そのためにそういう政策を入れてるわけで。
ねえ。Google が、いや、うちはもっと上出しますよ、とか、言ってきて。
スマートフォンの販売シェア、はい、まあこれちょっと AI による生成なんですけど、はい、参考くらいですけど、サムスン、オッポ、シェアオミの3社で約 20% ずつ占めているみたいな情報もありますので、はいはい、そこにアップルが組み込められてないという状況なんですね。
うんうんうん、ああ、そうなんですね。え、でも 20% と他の 80% は何なんでしょうね。
ああ、そうですね。ちょっとそこまでが情報が取れてないのですが。
あれ？
ちょちょちょちょ。サムスン 20%、オッポ 20%、シャオミ 20% ですよ。
そういうことですか。そういう意味ですか。それぞれ 20% ですか。
そうそうそうそう。はい、
そのアップルをめぐる国との過渡のお話、他にもギガ人さん記事出してまして、TSMC がアメリカ政府から1兆円の直接投資を受けて 1.6 ナノメートルの半導体工場を建設へという記事がありまして、これはアメリカ商務省がチップス法というんですかね、 CHIPS と書きますけどに基づいて66億ドル約1兆円を TSMC に直接投資することを発表しましたということで、今度は国が企業に投資するんですね。
そうですね、
これってやっぱりトランプさんの、
いや、これはまだ今のバイデン政権の下でということですね。
あ、そうか。同時に TSMC の 1.6 ナノメートルプロセスルールを採用した工場。
うん、
1.6 ってもう最高の。
じゃないですかね。
ね。うん、だって前3ナノとか言ってすげえとか、前ね、去年の記事読んでたんやから。約半分ですよ。iPhone も半分ぐらいのサイズなの。いや、それは困るな。
いや、そういうことじゃない。
そういうことじゃない。アメリカに建設。
これもすごい話かなと思うのは、TSMC ってアメリカの会社じゃないじゃないですか。
そう、台湾のね、うん。
がアメリカに工場を作るためであれば、外国企業にもこれだけの投資するっていうことなんですよね。
うん、
まあもちろんその TSMC が iPhone とか、あのプレステもそうですよね。確か TSMC のチップですよ、
うんうん。
だからまあそういう世界的にね、大きい影響が出るっていう工場ですもんね。
これでアメリカの雇用も確保される。アメリカの関連産業も確保されるっていう。
TSMC の熊本と同じことになる。
そう、同じ条件になるでしょうね。
そうそう。そうそう。TSMC の社食の食堂の仕事が給料すげえ高いから。あれと同じことが起きるかも。
起きるでしょうね。
社員食堂は働きに行きたいなんでも。ねえ。で TSMC の中でしょ？なるま最新型 iPhone 持ってる人がいるかわかんないです
。もうそう
なんだ。社食に持ってくるかな。半導体工場、この 1.6 ナノプロセスルールの半導体の製造技術はアリゾナのフェニックスに建設することも明らかになった。アリゾナって別に工場はアップル作ってませんでしたっけ？
あ、ちょっとわかんないですね。
まあこれはここ TSMC やから別にアップルとかぶっても別にあれやかもしれないですけど、この工場に建設で2万以上の建設の関連の雇用ですか。
そうですね。それが一番大きいですよね。
もうじゃあメイドインアリゾナになるんですか。
うん。まあチップだけはね。
そうですね。
あ、そうか。
iPhone 向けが A チップがね、ここで製造されるとは限らないですけどもね。はい、
これまたややこしいですね。この 1.6 ナノメートルプロセスルールの半導体製造技術の名前が A16 なんですって。
みたいですね。
ややこしいよ。
今 iPhone って何でしたっけ？最新は。あ、18ですね。
あ、18？
iPhone 16 Pro は。
そうか、そうか、そうか。はい。
A18 Pro ですね、
はい。じゃあやっぱり別物なんですね。
別物でしょ。
ややこしいなぁ。そうですか。
同様に、TSMC だけじゃなくて、インテルにもアメリカ政府は出してるみたいですね、投資を。こういう半導体メーカー全般的に強化しようとしてるのかもしれないですね。
そうですね。結局、中国にこう出してる発注なり、その依頼みたいなのをもう一回アメリカへ戻そうという、
うん、
ですか、
うん、そうですね、うん。その一環でしょうね。
日本は任せてもらえないですかね。
あ、でも、熊本ね。うん、
あそこ、熊本はあるけど。
うんうんうん、
まあ、他はね、うん。
日本は日本で独自政府を支援しながら、日本独自のものを作ろうというのもあるので、うん、それぞれで一つあっていいかなと思います。
なんていう会社でしたっけ？
北海道ですよね、場所。お名前が。
ラピダス。
うん、ラピダス。
ラピダスっていう。ラピダス。まあ、日本政府がかなり投資をして。
お
ラピダス自体は
2022年に設立された会社。 半導体のラピダスはこのままでは 99.7% 失敗するって、東洋経済の記事に載ってんだけど、大丈夫かな。まあまあ、その東洋経済から見たらってことでしょうけどね、これ。
私も厳しいんじゃないかなとか、私はそんなにこの業界詳しいわけでもないですし、すごい情報を集めてるわけでもないので、そう直感的なところですけども、最先端走ってるこう TSMC とか、比べるとまだまだ遅れてるところあると思うんですよね。それを日本政府が何千億円とか投資したところでという気はしなくもないです。
どっからそんなお金投資とか持ってこれんのっていつも思いますけどね。ちょっとギガ人さんの記事続きますが、 EU によるアップルの電子書籍分野における独占禁止法調査が終了という記事がありまして、EU ではアップルの電子書籍について独占禁止法に違反している疑いがかけられてまして、調査がこの前ありまして、やっとそれが終わりましたということです。電子書籍及びオーディオブックアプリにおいて、コンテンツと開発者がアップルに手数料を支払うことなく電子書籍あるいはオーディオブックを販売する場所をユーザーに通知することを許可していない。これ全くアップストアの時と一緒ですね。
同じですね。
で、これについての疑いということですね。これ調査終了やからまだ結果が出てないんですかね。
これは電子書籍及びオーディオブックに関する苦情が取り下げられたため調査終了ということのようですね。だから一応違反を認定してそれに制裁を科すとかそういう方向はとりあえずはなくなったということですね。
はいはいはい。でもまあアップルだけじゃないですもんね、こういう電子書籍やってるのって。
うん。
同じように言っていくんですかね。
そうですね。ただ確かこれアップスターよりも先にこの電子書籍の分野ではサードパーティーの決済って使えるように確かしましたよね。記事にもありますけど、はい、アップルは2020年1月にサードパーティーの決済サービスの利用を始めて許可と。
電子書籍いつまで紙と同じ値段で行くんですか論、
うん、
っていうのを思うんですけど。
安いですよ。
一部安いのはありますね。
安いのもあるけど、うん、雑誌なんかまだまだ、
う
ん、
まだまだ、ね、
同じ値段でやってるの多いんですよ。
そうなんですか。
何度も言いますけど、だから雑誌の電子書籍版買うと広告載ってないんですよ。
うん、
そこグレーのページになってるとこ多くて。
ああ。
それやったら。
安くしたら。
安くしてほしいんですけど、広告見るのも楽しみだったんですけどって言いたいわけです
よ。はいはいはいはい。
そう
そうそう。ね、本屋さんも含む既存の本の流通網を守りたいっていうところはあるんでしょうね。
それは事情は重々承知はの上ですけど、だって雑誌は店頭で古くなっても回収されるんね、電子書籍回収されへんもんね、バックナンバーいつまでも売ってるもんね。
まあそうですね。
そうそうそう。X にポストされてたんですが、藤井セイラさんというこの方は家出中の主婦って書いてるけど研究者の方だと思うんですよね。その方のポストで、高校生を対象に研究して動画の倍速視聴で理解度は変わるかっていう研究をね、高校生がしたと。結果は 1.75 倍までは理解度は変わりませんということだそうです。ただし字幕ありの検証に参加したグループは軒並みテスト結果における高得点をマークした。だから字幕は理解度に大きく関わってますという結論だったそうです。でも 1.75 って結構な速さですよね、うん。
結構な速さですね。
でも動画やから目で入ってくるものやから、うん、音で聞くのに比べるとまだ理解度あるんでしょうね。このワンボタンの声を今そこの 1.75 で聞いてるあなた、私の話はもう大体わからなくなってるでしょ。はい。自分でも思いますもん。1.5 とかで聞いてて自分で何言ってるんだろうこれって聞き取られる時あるから。
私、司法試験の勉強とかするとき。
はい。
音声教材聞いたりもしたんですけども、
はい、
その時は1倍で聞くよりも速度上げる方が集中して聞くので、これはもう自分の体感的なところでしかないんですけど、すごい効率は良くなってるような気はしてましたね。理解度は深まってるような。
速度上げていくと今度持続できる時間がそのあんまり伸びないんじゃないですか。しんどくなってくるというか。それはないんですか？
うん、それはなかったですね。
あ、そうですか。
それ慣れてて多分2倍近い速度まで上げて聞いてましたね。だからそういう再生する当時カセットテープだったので、
はいはいはい、
多くもよりももうちょっと大きい形の レコーダー兼再生機のやつですね。はい。なんて言うんでしたっけ、そういう機械って。カセットテープの。
LL カセット違うな。
ラジオ聞けないの、ラジカセではないですね。
な
んかポータブルな、そんな名前なかったでしたっけ、カセットテープ専用で。
デンスケ。
デンスケではないですね。
何やろ
ちょっと忘れましたけど。はい。そういう、まあ。
それ何用に売ってるやつなんですか、それは。
そういう学習用とか、ね。
学習用の、ね、記憶も
出た。
それじゃない。そんなん売ってましたっけ、
カセット。
で昔はほら、ね、普通に倍速しちゃうと音がこう周波数上がってしまって。
はいはいはい。
ねえ、あの、変な、こんな子で締めく
れ
な
かったんだよね。ピッチ調整ができたんですよ。
ああ、はいはいはい。
はい。なので、速度上げてもできるだけ音が
上がらない。
高くならないように調整もできましたね。私使ってたやつは。
字幕ありの方も、軒並み点数上がるっていうのは、それわかりますわ。説明が、絵が出てて、その下にそれのこうですってこう文字で出たら、それはわかりやすいですもんね。
そもそも私は映像で見るっていうのは記憶に残りにくいなっていうのはありますね。あ、
そうですか。でもなんか機械物の仕組みとかやったら動画で見たら一発で理解できると思うんですけど、ね。
その映像の方が圧倒的に分かりやすいっていうのはあるんですけど、いろんな解説とか、そういうのは文字とか音声の方が頭に残る気がします。
あれダメなんですよ。あの、だから、前も言いましたけども、ブロック図があって矢印が影響とか指示しているとか、こうあるじゃないですか。相関図みたいな。あれ理解できないですよ、私。あれで書かれたら。頭に入ってこないっていうか、もう意味わかるんですよ。これが指令して、これが受けてんだ。でも、それ自分の頭の中で何やったっけってなるから、文章で書かれた方がまだ頭に入りますね、それは。割と三浦さんは図解するって前おっしゃってましたもんね。
はい。
ね
え。そうなんですよ。最終的には図に変えてやっと理解するっていう感じですね。
真逆ですね。
文章はまず噛み砕くところで大変で、砕いたものを自分で図解してやっと理解するって感じですね。こういうことかっていう感じです。で、私の上司はその真逆だったので。
ああ、じゃあ私その上司さんと。
全くわからないって言われるんですよ。この図で書かれても。僕はもう図じゃないとわかんないから、図でしか出さないんですよ。こうですよねって言って、わからないって言われて。
図で書いてあった時に、角が丸か直角かとか、その辺こっち気になったりしません？
私はこだわりますけどね。
角丸にしたってことは、ちょっと優しく見てねとかいう意味なのよなとか、そう。だからそういう意味込めたんちゃうかと、こう、裏読みし始めてしまって、はいはいはい、なかなか前行かないんですよ。
なるほど、なるほど。
それが良くないんですけどね。理解度が求められる時代に。別にいつでもそうか。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけて X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。ハッシュタグとして他にもシャープアップル、シャープフジャファ、シャープワンボタンの声などいろいろつけてご投稿ください。遠藤さんからは、アップル TV アプリでの映画購入レンタル価格を値上げというブログ気になる気になるさんの記事をご紹介をいただいてました。値上げですって。
あら、
102円が110円、間飛ばしまして815円は880円、2546円は2600円っていった具合に、まあまあ、ビビたるもんのような気もしますけど、それでもまあね、着実に全部レンタル料。Apple TV 上で見る映画のレンタル、購入がそういうのに値上がりしてます。
いろんなところで値上がりですね。
まあ、この間 iCloud の値上げもありましたしね。
そうですよね。
この iCloud の値上げ、先週紹介しましたけど、
はい、
新規の契約の方から適用なんですよね。
え、そうなんですか。あ、そうかそうか。引き落としの日来ないと、
いや、
あの、ならないってこと？そういうんじゃなくて？
ではなくて、2024年8月21日以降に加入したユーザーと。
の人は先値上げ、はい、もうさ
値上げが適用。
加入時からもう値上げの料金になってる。
あ、いやいやいや、改定後の2024年の8月ですね。
はい、の人から iCloud に入った人はでしょ。
あ、そうですね。そうです、そうです。
は、はい、この間お話しした新料金、うん、高いものの、ね、料金になりますよと。
そうですね。
で、我々みたいにずっと使ってる人間はいつ値上げになるんで
はとりあえずは初回購入時の価格が引き続き適用されてると。
え、そうなの？
いうことですね。
じゃあ新規の人だけがそんなことなの？
そういうことですね。
それはじゃあ新しいアップルアカウントを作るとちょっと損でございますね。
そうですね。そうですね。そこでまた新しくプラン入るってしまうとそうなりますね。私も iCloud の毎月の来たんですけど3900円のままでした。はい、あの6テラのプランですね。
それでもなんか来月なんて急にはい値上げですってこう発表になるんじゃないですか。
可能性はあると思いますね。ですね、
うん、そんな新規の人だけ上げるなんてことしたら誰ももう iCloud 使ってくれないようなそういうになっていくように思うんですけど。
いやまあ使わざるを得ないっていうところありますよね。うん、
映画ね iTunes でも iTunes しかない映画とかたまにあるんですよ。
あ、そうですか。
そんなあるんですね。
プライムとかで前あったのにもうないなって iTunes 見たら、ああ、あるわ、じゃあここで見ようかみたいなこと何回かあったんで。
うん。
iTunes で映画見るとき、ちょっと便利悪いこと多いんですよね。なんか始まれへんときあって iPad とかで。
へ
え。確かに選んでるし、画面来てるし、48時間以内見てくださいの OK もしてやんねんけど、でも全然始まらへんかって、アプリもう一回落として、で、もう一回画面開いたら、その映画購入したことにもなってないような感じかなと最初思って、で、ちゃんと購入履歴の見たら書いてあるから、やっぱり購入してんねやんと思って、で、もう一回アプリでこれ映画選んで、これやこれやってやって、
うん、
っていうのが過去にね、なんかスッと見させてほしいな、なんかもう見る気満々になってるのに、それでちょっともうええかないう気にだんだんなってくるというね。
泣いちゃいますよね。
ねえ、でももうお金引き落とされてるし、みんな損やな、みたいなね。だから皆さんは最近オンラインなんか映画見ましたか？
ああ、最近映画見てないんだよね。今はなんじゃかんじゃ言いながら、少し Apple TV プラスのドラマの方を見始めてるので、
あ、セベランス見ましょう、はいはい、セベランス。
セベランスね、そう、私もハルさん面白いって言ってたんで、今サイロ見てますけど、はい、サイロ見終わったらセベランス見ようと思ってます。
うんうん、私は復習で見始めました、また。
あ、ほんですか。
あの、はい、次のシーズン始まるまでに。
え、複雑ですか、話。そうでもない。
そうでもないですね。
シンプルですか、
うん、シンプルはシンプルですね。
あ、じゃあ見やすそうですね。
はい、
うん、あの。この後見てみますね。
このね、10月、11月、全然見れてないですね、何も。定番の特撮だけは見るんですけど、それぐらいですね、他見れないですね、全然。今、あの、YouTube の日本アニメーションのオフィシャルサイトで、
はい、
ね、フランダースの犬と未来少年コナンが、もう毎週3話ずつ追加されていってるんですよ。多分ね、期間来たらもう全部消えるんやと思うんですけど、今週は 1,2,3 話っていうのをね、全部続けて1本の動画にしてあるんですよ。
うん、
流しっぱなしで3話見れるんですよね。
あ、はいはいはい。
はいはい、
普通はほら、前の週のも消して新しく出てくると思ったら、はい、前のは前ので残ってて、次って足していってるんですよ、今。で、どっちも3週まで今行ってて、だから1話から9話までが見れるようになってて、これ1話から見れるタイミングで見始めた方がいいと思うんですよ。もう途中から見るの嫌でしょ。話小説って見るんやったら。
そうよね、うん。
未来少年コナンって多分なかなか見れなかったと思うからいいと思いますけどね。フランダースの犬はね、途中抜いても最終回だけ見ても泣けますよ。はい、途中抜いてもって言い方ひどいけど。まあね、だから今日本アニメーションのあの日曜の枠のあれテレビ放送ってないんですよね。
ああ、昔ありましたね、子供の頃は。
カルビスなんとか劇場
って名前。カルビスでしたっけ？
帝京カルビスやったんですよ、
うん。これを持ち出してじっくり読みたいですね。今日もよろしくお願いします。
私からは竹村健一の人生相談っていう本が昔ありまして、そんな本いっぱいあるやろうと思うでしょ。ところがこの本で気づかされたことがあって、学生時代にすごく悩むことがあったから、その本読んで、ちょっとだけ励まされたんですよ。すごい感銘して、竹村健一さんの言う通りや、とか言うほどではなかったんですけど、その本いつも本棚に置いてたんですよ。社会人になってからも何かの折に、どん詰まりになった時に、とりあえず家にあるからってその本また開けるんですね。で、内容ももう知ってるんですよ。何回も読んでるから。知ってるんやけど、その本を開けてるだけで、ちょっと気持ちが軽くなるんですよ。内容のこととかどうとかじゃなくて、その本開けてるっていう行為をそうさせてくれたんですよ。だからすごい 大切にしてるんですよね。多分書いてること、いろんな人生相談本とほとんど変わらないので、書き方とかそういうことではないんですけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。次回の配信は11月30日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。